野菜くずを濡らさないようにし、三角コーナーに入れて1日置いておくだけでも結構水分が切れるんだよ。葛飾区の家庭から出される燃やすゴミの約半分が生ゴミで、その8割が水分なんだ。この水分の3割を減らすだけで燃やすゴミの 13% の減量につながるんだ。できることから始めていこうよ。
葛飾ゴミ減量リサイクル推進協議会からのお知らせでした。
ラブタイドです。私ラブタイドがお届けする番組、毎週土曜日の夜11時半から30分間の番組 Soul for You。 洋楽やブラックミュージック好きの方はぜひ聴いてください。番組の中でかけるあなたからのリクエストもお待ちしています。
葛飾 FM 78.9
8時です。
2月13日、時刻は8時になりました。サウンドプラネットの時間です。皆さんこんばんは。パーソナリティの日下部珠恵です。2015年も早2月。明日はバレンタインデーですね。最近はハロウィンの仮装行列が人気ですが、1970年代後半からチョコレートとともに日本に定着したバレンタインデー。今年は土曜日ですので、カップルを目指して盛り上がるといいですね。独身が増えている少子高齢化の日本にとってもはや貴重なイベントです。さて、1月から始まったサウンドプラネットは、3月まで島唄を大きなテーマにしてお届けしています。1月の1回目は南西諸島の薩摩諸島、鹿児島県の島唄というサブテーマで、田畑芳雄、三沢明美、村田実夫、浅崎郁恵、はじめ千歳、あたり康介をお届けしました。2回目の今日は南西諸島の琉球諸島、沖縄県、男性歌手編ということで、ザ・ブーム、木名正吉、ビギン、ヨハナ・トール、大島康勝をご紹介したいと思います。それでは島唄の世界にワープしますので、皆さんシートベルトはよろしいですか。島唄は以前は奄美民謡を指すものでしたが、1970年代に琉球放送のラジオ番組によって、沖縄でも琉球民謡を島唄と呼ぶようになったと言われています。昭和の島唄ブームのきっかけとなったのが田畑芳雄、三沢明美だとすれば、1986年昭和61年、山梨県出身の4人組ロックバンドとしてスタートし、昨年12月、25年間続いたバンドを解散したザ・ブーム。彼らの4枚目のアルバム、思春期からシングルカットされた島唄という曲は、南国ブームの再来となり、島唄そのものになりましたね。それではお聴きください。沖縄方言による内縄口バージョン、島唄。
Thank you.
作詞作曲ボーカル宮沢和文、編曲ザ・ブーム、内ラングチバージョンで島唄をお届けしました。たくさんのシンガーにカバーされたご存知の名曲ですね。この歌は沖縄にとって重大な出来事を三線や琉球音階など沖縄音楽の要素を取り入れた曲にして本土のミュージシャンが歌うことに沖縄民謡界や沖縄の人々からの反発もあったと言われています。山梨県出身のボーカル宮沢さんの個人的な沖縄への気づきで作られた歌をまず沖縄県限定で沖縄の方言で発表したことは私はチャレンジだったと思います。この曲の一番の歌詞を読ませていただきますね。1945年春、米語の花が咲く頃、米軍の沖縄攻撃が開始された。米語の花が咲き誇る初夏になっても米軍の沖縄攻撃は続いている。多数の民間人が繰り返し犠牲となり、人々の悲しみは島中に波のように広がった。サトウキビ畑で愛するあなたと出会った。サトウキビ畑の下の洞窟で愛するあなたと永遠の別れとなった。島唄よ、風に乗せて死者の魂と共に海を渡り、遥か遠い東の海の彼方にある深海、未来家内に戻っていきなさい。島唄よ、風に乗せて沖縄の悲しみを本土に届けてほしい。この米語の花とは、インドやマレー半島が原産の春から初夏にかけて咲く赤い花で、1967年昭和42年沖縄県民の投票で県の花になったと言われます。そして沖縄では このニライカナイという神の世界が東の海の彼方、海の底にあり、神々が幸福をもたらし、同時に災いもそこからやってくるという信仰があることを、私はこの曲を通して知りました。朝日が昇る東の海に思いを馳せる島らしい世界観ですよね。ザ・ブームの島唄が大ヒットした頃、1990年代から2000年にかけて空前の沖縄ブームが起こりました。この時期はバブル経済が弾けた直後で、首里城は1945年、昭和20年、沖縄戦で破壊されてから37年後の1992年、平成4年に復元され、それに合わせるかのように、翌年には NHK 大河ドラマ、琉球の風が放送され、首里城が舞台となり、沖縄は全国的に知られていきましたね。そのタイミングもあって、当時私が勤めていた会社でも2泊3日の沖縄社員旅行になり、約120名で飛行機に乗っていきました。1995年平成7年11月の文化の日、那覇空港に到着して、そのまま貸し切りバスで首里城に向かっている道すがら、いくつものチームに分かれて、いろんな模様の民族衣装を着て太鼓を叩きながら踊っている若者たちに目を見張りました。その日は首里城が復元してからできた新しいお祭りの日で、広場に到着した頃には力強い太鼓の音が広場いっぱいに響いていました。その自信にあふれた凛々しい掛け声と、その表情と踊りと琉球民族の誇りに圧倒され、私のそれまでの軟弱な南国のイメージは吹っ飛ばされたんですね。そんな年に映画姫百合塔の主題歌として、那覇市出身のシンガーソングライター石峰さと子さんがカバーしてヒットした曲が花。今回はオリジナルの木名正吉さんのセルフカバーバージョンでお届けします。花、すべての人の心に花を。
花として咲かせてあげたい。泣きなさい、笑いなさい、いつの日か、いつの日か花を咲かそうよ。泣きなさい、花を咲かそうよ。心の中、心の中 に花を咲かそうよ。泣きなさい、笑いなさい、いつの日、いつの日か花を咲かそうよ。泣きなさい、いつの日か花を咲かそうよ。泣きなさい、笑いなさい、いつの日か、いつの日か花を咲かそうよ。
作詞作曲編曲、吉良昭吉、花、すべての人の心に花をお届けしました。吉良昭吉さんは現在66歳、2004年には参議院選挙で民主党から出馬して初当選し、昨年12月の沖縄知事選に出馬されましたが、残念ながら落選しましたね。すべての武器を楽器に、をスローガンに、音楽家であり政治家であり続けることは大変だと思いますが、政治活動をするアーティストというのは日本では目立たなくて控えめですよね。私は福島県の出身で、東日本大震災は地震の災害と世界的な規模の原発事故という2つの面から政治的関心を持たざるを得ない思いがあります。 3.11 が起こった年の紅白歌合戦に福島県出身で作ったバンド猪苗代湖図が出演しましたが、彼らが米軍基地問題を抱える沖縄の気持ちに共感できると言ってることに私も気づかされました。事故の大きさによって国の責任の取り方は違ってくるかもしれませんが、被害者の心の痛みは同じなんですよね。さて、島唄に戻ります。次にお届けするのは石垣島出身の3人のアコースティックバンド、ビギンです。1990年、平成2年にメジャーデビューして、今年で26年目になるビギン。沖縄本土復帰30周年の2002年、平成14年の紅白歌合戦では、シマンチュヌ宝を歌い、その年の紅白は、沖縄出身歌手が一堂に会し、盛り上がった年でした。ボーカルの比嘉栄翔さんがザ・ブームに対して、島唄は画期的だった、それまでは沖縄のミュージシャンは本土でどう歌えばよいか分からず、本土のミュージシャンも沖縄で歌うのは遠慮があった、その橋渡しをポンとしてくれたのがこの楽曲です、ありがたかったとコメントしたことは知られています。沖縄のミュージシャンもまたシンガーとして本土にデビューしていくことは大きな垣根を越えていくという悩みが当時はあったんですね。さて、ビギンの一期一会という18枚目のセルフカバーアルバムがあります。一期は漢数字の1と5と1と書いて四文字熟語と書けているんですね。この一期一会とは、誰でも簡単に弾けるようにビギンが作ったオリジナルの弦楽器のことで、ギターと三味線の中間のようなサイズで、ウクレレのようなリュートのような音色です。それではビギンのヒット曲、ナダ・ソウソウとシマンチュの宝を一期一会の弾き語りでお届けします。
アルバムめくり、 つぶやいた。いつもいつも胸の中励ましてくれる人よ。晴れ渡る日も雨の日も浮かぶあの笑顔、思い出と面影探して蘇る日はまだそうそう。一番星に祈る、それが私癖になり、夕暮れに見上げる空、心いっぱいあなた探す。僕が生まれたこの島の空を僕はどれくらい知ってるんだろう。輝く星も 流れる雲も名前を聞かれてもわからない。でも誰よりも知っている。悲しい時も嬉しい時も何度も見上げていたこの空を。教科書に書いてあることだけじゃわからない。大切なものがきっとここにあるはずさ。それが四万十の歌から。僕が生まれたこの島の海を僕はどれくらい知ってるんだろう。汚れてくサンゴも減ってゆく魚もどうしたらいいのかわからない。でも誰よりも知っている。砂にまみれて波に揺られて少しずつ変わってゆくこの海を。テレビでは映せない、ラジオでも流せない。大切なものがきっとここにあるはずさ。それが四万十の歌から。僕が生まれたこの島の歌を僕はどれくらい知ってるんだろう。トゥバラマもデンサブシも言葉の意味さえわからない。でも誰よりも知っている。祝いの夜も祭りの朝もどこからか聞こえてくるこの歌を。いつの日かこの島を離れてくその日まで、大切なものをもっと深く知っていたい。それが四万十の歌から。それが四万十の歌から。それが四万十の歌から。
から J リーグチーム南葛 SC で再起動。南葛 SC はキャプテン翼の原作者高橋陽一先生が後援会長を務める葛飾のサッカーチーム。 サッカーで地域に活力をテーマに、子どもからシニアまで世代を超えて葛飾を盛り上げよう。さあ、夢の未来を一緒に、南葛 SC を応援しよう。
いつも通りを、
松下さとみです。
水戸としのりです。
松下さとみの音楽っていいな。この番組では音楽に関する話からそうでない話まで、何が飛び出すかわからない、笑いが絶えない音楽番組だよ。
ユーストリームとサイマルラジオもやってるよ。
この番組のメインは井戸さんが奏でるガットギターに乗せて、私松下さとみの生歌いなのだ。
はい。
松下さとみの音楽っていいな、毎月第4木曜日午後6時から生放送中。
再放送は日曜日夜9時からやってるよ。
78.9 葛飾 FM。
サウンドプラネットの後半が始まりました。今回の島唄は琉球諸島沖縄県の男性歌手編をご紹介しています。前半はザ・ブーム、木名小吉、ビギンをお届けしました。後半はヨハナ・トール、大島康勝をご紹介したいと思います。その前に少し私と沖縄のその後の縁についてお話しさせていただきますね。私は武道が好きで、やっと自分の時間が取れるようになった40代半ばの12年前に、東京都荒川区で空手を始め、地区大会から全国大会まで経験させていただき、6年間道場に通いました。ちなみに沖縄発祥の空手の歴史をざっくり言いますと、1400年頃から栄えた琉球国には首里と那覇の士族を中心に、槍や棒や弓などの武器術に加え、素手で行う体術として手のひらの手と書いて T というものがありました。1800年頃から古い中国を指す空という字をつけて空手 2D となって、1929年、昭和4年頃、沖縄から本土に伝えられ、般若心経の空の概念から空という字に改められ道がついて、現在の空手道になったと言われています。南西諸島の中心的位置にあった琉球王国は、古くから中国との人の行き来や物流があったわけですが、中国大陸や日本本土や周辺の島々からの侵入に対して、琉球士族は船のオールを武器にしたり、農機具のほとんどを武器に使う独自の知恵から武器術も発達して、今は沖縄古武術として伝えられています。そもそも琉球武術の T も琉球舞踊も庶民ではなく士族が行っていたもので、その体の動きには共通している点がいくつもあると言われます。明治政府の廃藩置県で琉球王国から沖縄県になり、女性の舞踊家が多くなって、現在は琉球舞踊を踊る女性の中でも空手をしている方がいらっしゃいます。空手が本土に伝えられてからは、主に突きと蹴りがクローズアップされ、勝ち抜くための競技空手として組手と型に加工され、団体組織化されて、現在すっかりスポーツ化した空手が競技大会の最大イベントである東京オリンピックの正式種目化で盛り上がっていますね。この空手の歴史を通して沖縄を知るというのが、私にとっての2つ目の出会いでした。さて、島唄に戻ります。最初にお届けする歌者は琉球古典音楽野村流音楽協会師範、沖縄サンバ協会理事 国の重要無形文化財組踊りの伝承者であるヨハナ・トールさんです。ヨハナさんは38歳の油の乗り切った歌者、3歳の頃から三線を弾き始め、琉球舞踊も習得し、国際沖縄少林流西部館空手道協会所属で黒帯です。後半最初の曲は昨年発売されたベストアルバム遠中から、琉球古典音楽を代表する曲カジャデ風節。2曲目はエイサーをする仲間という意味のエイサー進化。続けてお聴きください。
七夕中の十日、この七七ないね。
ヨハナ・トール、カジャデ風節とエイサー進化をお届けしました。アルバムタイトルの遠中とは大海原、沖合という意味で、カジャデ風節とは鍛冶屋でいろいろなものを作ってきたおかげで家宝が身についたという言い伝えもあります。現代サウンドにアレンジされてパワフルですし、エイサー進化はエイサーの太鼓の響きがいいですね。沖縄ではお祝いの席や歌や三線を習うとき、最初にこのカジャデ風節から入ると言われ、欠かせない代表曲とのことです。楽器としての三線は重要なんですね。この楽器のために三線の日というのがあるそうです。沖縄を一つにできるものはないかと、元琉球放送のラジオ放送局長だった上原直彦さんが提唱したと言われ、毎年3月4日の正午はこのカジャデ風節が流れるそうです。さて、次の歌者は大島康勝さんです。大島さんは石垣島出身で、ビギンとは高校の同級生、今年46歳。1993年にデビューし、出身地である八重山諸島や沖縄各地に古くから伝わる歌と自作のオリジナル曲を歌う歌者として、国内海外の各地で演奏を行っています。先日1月10日は東京吉祥寺で大島さんの今年最初のライブを聞きに行ってきました。たっぷりと島唄を聞いて、ギターを担当する近藤健二さんとの雰囲気もよく、男盛りの熟した声を聞くことができました。この放送の内容も説明させていただいて、 とても優しそうな表情が印象的でした。空手の T を調べていたら、偶然この大島さんがおすすめの那覇市松田三線店の松田義正さんの記事を見つけました。松田さんは昭和14年生まれの今年76歳、沖縄少林流名武館総本部の館長であり藩士九段ですから、沖縄空手界ではトップクラスの方です。松田さんは沖縄古武術 T の師範でもあり、あるインタビューの記事で、 T は勝つためのものではない、殺すためのものでもない、沖縄の歴史上に自然発生したこの T は負けないため、殺されないためのものだと語っています。この武術の考え方は琉球そして沖縄の考え方であり姿勢なんだというメッセージのような気がしました。沖縄は空手と舞踊と歌と三線がある限り、その琉球文化は面々と受け継がれるように思いました。さあ今回最後の曲をご紹介します。大島康勝さんの流星と依頼酔い月夜浜です。流星は大島さんが作詞作曲し、戦後沖縄民謡を代表する歌者であった嘉手軽林松さんに捧げられた歌。依頼酔い月夜浜は作詞大島さん、作曲はビギンのボーカル栄翔さんで、依頼酔いは宮古島の方言で愛おしい、懐かしいという意味です。それでは2曲続けてお聴きください。
先の果ては無し歌に行く。 不動者たの揺ろが吹け飛弾の上がるまで毎足ばいらよ今の毎足ば月や浜には花が咲くゆりのような花が咲く
アルバムタイトル島渡るから大島康勝流星と伊良酔月夜浜をお届けしました。南の島の男性は穏やかで優しくてロマンティックで歌が上手い人が多いですね。今回の1月から3月までのこのクールは島唄をテーマにお話をしています。2回目の今日は南西諸島の琉球諸島沖縄県男性歌手編の島唄をご紹介しました。次回の3月26日は南西諸島の琉球諸島沖縄県女性歌手編をサブテーマにネーネーズ、上間綾乃、夏川里美、小蛇美佐子、うない組をご紹介したいと思います。 サウンドプラネット、パーソナリティは草壁珠恵でした。またお耳にかかれるのを楽しみにしています。
生涯学習、大学教育に興味があるあなた、地域密着型の放送大学東京足立学習センターで学びライフを送りませんか？楽しい講座が一科目から学べるのが放送大学。ただいま4月入学生募集中。お問い合わせは 0120-864-600、 オープンキャンパスも多数開催中。詳しくは放送大学東京足立学習センターホームページで。